3時43分です。神戸新聞オンラインお送りしていきましょう。いつものようにこの時間は神戸新聞北摂総局総局長井上さんお越しくださってます。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はとっても気温が上がってますね、は
い、もう昼前ぐらいからものすごく暖かくなりまして
、
もう上着を着ててもまあ若干暖かいかな。上着はコート着なくても、
コートはね、はい、そうですね、
上着がもういるかいらないかぐらいの天気ですね。本当風も本当今日ないんで穏やかな感じなんで、
そうなんですね、
日差しもありますし、
じゃあ外にいらっしゃると本当にもう春、
本当にあの花見を終えた、もう桜が、ね、なんか青葉になったぐらいの感じの天気ですね、僕の実感からするとですね。
そうですね、スキップしたくなるような、はい、ね、なかなかあの、はい、新型コロナウイルスの、ね、お話でどうしてもあちらこちらで、はい、まあ、事実なかなかこう正体が分かってないところもある、はい、どうかあの防げばいいのかも、はい、あのこれっていうのもない、
そうなんです
ね、いろんな不安だらけだから思ってしまうけど、はい、ベースはでもやっぱりかかる人かからない人っていうのがいるっていうことは、はい、免疫力が高ければ、
まあ、そういうことです ね、あのウイルスが入ってきた時に、はい、あのそれぞれの、ね、体 の、 あの 防御というか免疫の力が、ね、働いたら、はい、あのウイルスを撃退してしまうという形になりますし、ね、
それに手洗いをまめにして、はい、ちょっと今日調べてたら手洗いは 50% 効果が出てくる、
ね、はい、
マスクはあまりこう、はい、
言われてますね、
はい、本当に隙間もやっぱりあるし、はい、つけてるだけで、はい、あのなんか安心感があるんだと思うんですけども、はい、結局は手ですからね。
そう、どうしてもあのマスク一日中ね、あの して生活するのはできません。あの水を飲んだり、
物
を食べたり、
はい、
あのどうしてもマスク外すときが出てきます、はい、その時もいろいろあの顔の周りあの
ね、にマスク自体の外側を触ってしまったら、はい、もうそれでそのマスクを捨てれば、
はい、
というかなんかあのビニール袋に入れてまた新しいのにすればいいけども、はい、今なかなかマスクが不足してるっていう、ね、
その一日一枚でも大変な状況なので、ですよね、
なんかそれだったらもうマスクにあの混んだところ、はい、それから人が混み入ってるところ、はい、それから空気があのこううまく循環してないところ行く場合はマスクは本当に必要だと思いますけど、はい、
あとだから花粉症の方なんか今マスクがなくて大変だと思いますね。今
そうなんです、そうなんですよね。だから広々としたこの空気のいい外サンダなんか歩くときには、はい、マスクよりも手を気をつけて、は
い、そうですね、
ね、っていうちょっと切り替えてもいいかもしれませんね、はい、さあ本題に行く前にちょっといろいろと気になるところがありましたけれども、いやいや、はい、今回は3月5日の木曜日の、こちらは、三田阪神版ともう一つその同じ日に
第4社会名、
ね、そうですね、はいはい、公金支払いが QR コードでもという、はい、こちらのお話をご紹介いただくということで、はい、じゃあ記事の内容からお願いいたします。
あの今もうあの去年の秋に消費税が導入された時から、はい、あの電子マネーで支払うと還元もありますよと、
は
い、まあ、あの社会を挙げてちょっとキャッシュレスの方に向かおうという流れがあるんですが、
はい、
それであの、まあ、三田市なんかもですね、これまでにはあの税金の支払い、うん、市税だとかですね、はい、そういったあの支払いに関してはあのそういう電子マネーで支払うような状況ではあったんですが、来月4月からはですね、はい、あの市役所のいろいろなサービス、あの住民票だとか各種証明書の発行の手数料だとか、はい、あとあのゴミ袋、三田市の場合指定ゴミ袋がありますから、それを三田市の、はい、あの市役所 の、 あの関係機関で購入したりする場合、うん、あとは三田 の、 あの支援の施設 の、ね、
はい、
あのホールだとか会議だとかの
使用料ですね、
そういうものも電子マネーで支払い可能ですよと。ただこれ電子マネーで支払い可能ですが、スマホで支払い可能なんですが、今のところ、LINE PAYと契約しているということで、
は
い、
あ
の電子マネーで支払おう、スマホで支払おうという方は自分 の、 スマホがですね、その LINE PAY に対応する状況にしておかなければなりませんという形で、
うん、もう私ここは疎いもんです全然わからないです
だからその LINE ですね、この無料通信アプリ、はい、そこはやって運営しているところなんで、そことまず契約 して登録して、で、はい、そのスマホですね、そこにまず自分のお金をチャージするという、
お、はい、
チャージしてればそのチャージした金額の中からですね、あのお金がチャリンと引かれて落ちていくというような形になりますね。
あ、そうなんですね、はい、何かこういうのは電子マネー的なものはされて
ないですか？あの僕スマホで直接というのはやってないんですが、あの、昔から使われるワオンだとかエリーだとか、その系列はね、はい、かなりやってますね。
なるほどね。このスマホでの支払いというのは一度もしたことがないので、はい、あのこう記事を読んでも自分の中でどう収めていいのか分からないけど、
初めて取り組まれる方はちょっと少しじゃないハードルがあるんですが、それを超えてしまうと、割と、まあ、お手軽簡単ですのでね、支払いの、あの端末、支払い先の端末に QR コードを、はい、が表示されますから、はい、それをスマホをかざしてその QR コードを読み取ればいくら払ってくださいというのがありますので、
これはだから若い方とか、はい、もうあのいわゆる電子マネーでお支払いするのに慣れてらっしゃる方へのサービス拡大という、
まあ、そういうこともありますし、まあ、これまでまだ取り組んだことのない方も、もうそろそろやってみてはということもあるかもしれませんね。
あ、そうなんですね。
やっぱり現金を扱うということに関してはいろいろあのコストがかかりますので、あ、
はい、
例えばあのバザーだとかですね、あとかあのちょっと集会でなんかあの受付とかされてお金を集めて、そういう経験された方はあると思うんですけども、その集めた現金が人数分と合ってるかどうかいろいろ数え直したりですね、
はいはい、しますします、
はい、でお釣りを渡す際にちょっとああとかいう形で合わなかったり、そういう手間、そういうことがありますので、これを電子マネーにしておきますと、そういうことがない、はい、お釣りも渡さなくてもいいとかですね、そういうことで、そういう、
そうか、はい、お釣りの準備がいらなくなる、
は
い、
それとあと計算を後で合わせるとかですね、はい、お札の枚数、そういうコストも減ってきますので、だからそういう管理、お金を管理する、でお金また置いとく、そう、集めたお金をまたちゃんと金庫の中にね、しまって管理するというのもありますけれども、電子マネーという形にすれば、その電子情報としてもホストで管理されますので、そういう手間もいらなくなるということで、
なるほどね、
はい、三田市の方はですね、2018年にですね、市税の納付金が10万円がなくなったりするような事案も発生
したりしたね、そういう事件が
そういったこともありますから、ちょっとはそういうことに関してはやはりもうちょっとそういう管理の手間を省略していこうということで、県内の自治体にも先駆けてこういう、スマホ決済システムというのも導入するというような形になりますね。
ああ、そうなんですね、はい、だから本来ならもう市民と行政と両方がメリットがあるものに変えていく試みだということですね、
は
い
は
い、
去年にはですね、三田市の方が児童手当を何人かに過払いした事件がありまして、ありましたね、
はいはい、
それを払い戻すにもいちいち市のですね、取引がある金融機関の窓口にで払いでしか払い戻せないとかですね、はい、そういったいろいろなかなか手続きの方も複雑だったんですが、電子マネーにすればそのチャージしたところに元にその金額をすぐに戻せるとかですね、そういった利便性というか、お金を そうして処理していくへのスピードも上がるしますね。
そうですね、まずスピードが上がりそうですね、はい、でもしこれがうまくいったら還付金詐欺はなくなっていきますね、電話でね、
まあそうなるかもしれないです ね
もうちゃんとチャージされるのに勝手に入るから、はいはい、電話かけてこられる覚えはないなるわけですよね、
まあそういうこともあるかもしれないです ね
なるほどね、まあまあそしたら、まあ、慣れていきましょうという
まあそうですね、
ところでしょうかね、はい、なるほどね、まあ、今回の初めて記事の結びにもありますけど、初めての取り組みなので問題点をしっかり洗い出して改善を進めたいというふうなこともね、はい、いろいろおっしゃってますね、
は
い、
まだ市役所の本庁とあと市民センターですが、いろいろ三田市民センターとかいろんな、はい、そういうところの、まあ、場所が端末を置けなきゃいけないませんので、ある程度限定されてるんですが、はい、だからほんでそれで利用した側にも、利用者これまではなんか利用して支払いをすれば、
はい、
ちょっと印鑑が押したような領収書みたいなものも、受け取れたんですが、
そうでしたね、
今度の場合はそういう電子マネーの、そういう支払いしたときに出てくるスーパーのレシートみたいなものですね、はいはい、それ に取って代わられるという形になりますので。
そうなんですね、はいはい、またいろいろご利用された方のご意見などもね、また市役所の方に届けていただけたら、よりどちらにも便利な、ね、
これを、ね、本当にこういう制度が広がって、使う人がだんだん広がってくると、運用コストもね、だんだん下がってくるということになりますので。
分かりました。じゃあ最後に総局長の目線、はい、お願いいたします。
まだまだ抵抗のある人も多いかと思います、
は
い、
その一人ですけど、ね
そして日本の場合はいろいろまだそのキャッシュレスの化がまだ進んでないとも言われてますので、うん、で今巷を賑わしている新型コロナウイルス、はい、あれ お金を返してもウイルスがね、
そう気にはなってます。
触ってあれ一番返するんじゃないかとも言われてましてですね、
だからクレジットカードを使う回数は増えてきましたね、
はいはい、そういうことでやはりこれもやはり流れなのかなというか、私はなんかもう気はしますね本当に、それでお金を数えるとかそういう手間もだんだん減っていって便利になってくれば、それでもっと皆さんが使いやすい初心者でも使いやすくできるようになっていければいいと思いますね。
ありがとうございます、はい、また次回よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
お話をお伺いしましたのは神戸新聞北摂総局総局長井上さんでした。神戸新聞オンラインでした。